タイガースこそ永久に不滅です。
さあタイガースこそ永久に不滅です。最終回を迎えました。さあ皆さんお久しぶりでございます。三好でございますね。最終回ね、とうとう迎えましたね。まあシーズンもね終了して、ドラフトも終わりね、監督も決まり、来年に向けてタイガース歩みを進め始めているという状況ですね。でね、まあね、やっぱこの番組通してね、本当にやっぱり喋っていくとね、どんどん出てくるんですよね。ああしたらいいんじゃねえか、こうしたらいいんじゃねえかっていうのがね、まあ出てくるんですけど、まあ、僕はちょっと阪神のね、あの編成部にも入れてないんで、まあ、いつかね、そういう僕の意見でね、タイガースが変わっちゃうぐらいの人間になれればなーなんて、そんな虫のいい話はないかと、いうところでもあるんですけれども、まあね、まあ、監督がね、和田さんに決まって、ね、どういうね、采配してくれんのかなと、いうのがね、ほんと今からね、楽しみです。ね。うん。若手も多いし、これで慶応の伊藤くんがね、来てくれるじゃないですか。まあ今日ちょっと後でね、ドラフトの話、たっぷりやりたいなと思ってるんですけどね。うん。そういうね、強いタイガースを、やっぱ常に見ていきたいですよね。皆さんもね。でやっぱりね、タイガースがね、強くないと、面白くないですよ、人生。やっぱね、何やってもね、もう張りが出ないっていうか、やっぱりね、調子が悪いとね、スポーツ番組ね、スポーツコーナー、スポーツ番組っていうか、ニュース番組とかあるじゃないですか。スポーツコーナーね、スポーツコーナーを、もう飛ばさないといけないんですよね。あれがね、めんどくさい。で、スポーツ新聞買っても、プロ野球のコーナーは飛ばして、もうサッカーコーナーとかね、芸能面とか、そこら辺しかね、僕読んでないんですよ。ねえ。で、まあ負けてるときはもちろん、ほんと、デイリースポーツの方に申し訳ないんですけど、やっぱデイリースポーツはやっぱ買わないですしね。まあ日刊スポーツとかを買ってね、サッカー面とかチェックするわけですよね。もう負けてるの分かってるから。全く面白くないと。いうことなんで、来年はね、やっぱり楽しく面白くね、野球をね、見たいと思っています。でね、まあ、最終回なんでね、ちょっとま、三好の、ま、近況みたいなね、こともお伝えさせていただきますと、全く野球とは関係ないんですけど、この前ね、フルマラソン走ってきました。奥武蔵、マラソンチャレンジ、42.195キロっていうのがあるんですけど、これがね、すごいきついコースで、35キロまでずっと上り坂なんですよ。上ってちょっと下って、で、また上って下ってで、35キロまでずっと上りなんですね。ずっと上り。うん。で、残り7キロをずっと下るんです。ずっと下る。ね。で、私、普段、荒川の土手で走ってるんですよ。で、荒川の土手って、基本坂ないんですよね。ずっとまっすぐな道なんですよ。でね、まあ、走ってるからなんとかなるだろうと思って、まあ、スタートしたわけなんですよね。でね、もう走って10分ぐらいしたら、こう自分の考えがね、全くもって甘いことに気づいたんですよ。ねえ、やっぱりね、考え方、生き方が本当甘い人間だなと思ってね、サッカー道をね、歯を食いしばりながらね、登りました。ねえ、ただね、中継地点というか、飲み物とか食べ物出るとこあるんですけど、そこがすごい充実してるんですよ。マラソン大会って、まあ普通、ね、スポーツドリンクと水、バナナとかしか置いてないんですけど、そこはね、うどんが置いてあったりとか、味噌汁があったりとか、あとコーラまであるんですよ。ね、マラソンしてる時に炭酸飲料飲ますのかよっつって、最初のね、5キロ地点とかはもうコーラなんか飲むがバカ野郎と思って、無視してたんですけど、もう10キロ過ぎたあたりですかね、コーラ大好きなんで、まあ、自分のご褒美っつって飲んでましたね、ガブガブ。まあね、そんな赤いやんでね、まあ走ってたんですけど、なんとかね、完走できまして、タイムは5時間47分でした。ただね、6月にフルマラソンも走ったんですよ、実は。そっから10分ぐらい短縮しました。自己記録をね。 やっぱね、人間進むって大事だなと思いましたね。うん。なんでね、まあ、無理やり阪神に結びつけますけど、タイガースも来年進んでいってほしいと思います。それではまた皆さん30分お付き合いください。タイガースこそ永久に不滅です。スタート。
This program is presented by FM Cast and Radio IKI。
タイガースこそ永久に不滅です。
ドラフトで選手が決まりましたね。先日ドラフト会議が行われました。タイガースはね、1位指名伊藤隼人選手ですね。中京大中京から慶応行った、左打ちの外野手ね。で、2位指名がね、西内博明投手ですね。西内くんね、いいピッチャーです。うん、ちょっとね、甲子園とかで見ましたけどね、ほんと右の本格派ですよね。最速145キロぐらいかな。うん、これね、2、3キロ、150まで行くとほんと面白い存在になりますよ、最初くんね。で、続いて3位指名がね、西田直人さんね、野手ですね、これね。うん、大阪桐蔭ね、高校通算ね、26本塁打、まあ、長打力もあるね、選手ですね。うん、やっぱね、若手の野手育てていこうということでね、取ったんでしょうね。4位指名はね、伊藤和夫くんね。これもピッチャーです。本が150キロね、最速投げるらしいですね。うん、東京国際大だってね。ちょっとね、私すいません、映像見たことないんですけど、まあ、かなり期待できる調子ですよね。体格いいですね。184センチ、82キロ、右投げですね。評価もね、かなりね、これ高い。ずっとね、ドラフトの、まあ、候補選手の中でも A 評価もらってた選手なんで、結構ね、評価も高いんでね、これね、即戦力としてね、見ていいんじゃないでしょうかね。うん。で、5位指名ね、松田龍馬選手ですね。これも投手ですね、右投げね。確かね、今年の春の選抜で横浜相手にね、勝ってますね。完投してると思います。うん、結構ね、生きのいい感じのピッチャーですね。ちょ、見たんですけどね。うん、こういうね、結構、まあ、ピッチャー中心かなね、若手のピッチャー中心で、まあ、野手ね、伊藤君みたいな即戦力の野手も取ってるというようなね、構成で今年の、まあ、ドラフトを取ったわけですけどね。うん、まあ、あと育成でもね、一人前橋育英のね、選手、誰だっけね、広上聖也選手ね、取りました。キャッチャーです。キャッチャーをね、育成枠使って取っていますね。やっぱね、キャッチャーね、育てていかないといけないじゃないですか。今本当にタイガースの一番生え抜きで言うと、ちょっと俺記憶あるのが山田捕手、楽天の、あれ楽天のコーチがオリックスか、今かな。うん、なんか以前オリックスと西武の乱闘の時かな、なんか出てきた気がしますけどね。なんか渡辺監督がすごいぶち切れたっていうね。そうそう、山田、矢野さんもだって外から来てるし、城島も外だし、まあ、藤井も外だし、記憶がちょっとないですよね。生え抜きの野手って、加納は今も外野手やってるし、浅井も外野に回っちゃったし、いないんで、やっぱりね、生え抜きで、なんかね、巨人の阿部ぐらいね、定着する、まあ、贅沢かもしれないですけど、そういう選手をね、育ててほしいと思います。うん。でね、やっぱね、ドラフトって、本当ドラマありますよね。ああ。まあね、今年は結構ね、大学のこうビッグスリーがいたね。まあ、明大の野村くんとか、あとは原さんの甥っ子の菅野くんがね、びっくりしましたね、本当に。菅野くん。まあ、ちょっと他球団のね、話になるんですけど、原監督の甥っ子ですよ。妹の息子。ね。 それを日本ハムが交渉権取っちゃったんですね。私もね、まあその時にね、別の仕事してたんですけど、なんかそこ一緒にね仕事した人から、あれ菅野日ハムだってよって言われて、え嘘でしょっつってネット見たら日本ハムだったんですね。これは驚きましたよ。やっぱね、人生何があるか分かんねえなってね、つくづく感じました。まさか日ハムがねこう指名するとはね。原さんもねびっくりしてましたよね。え、びっくりっていうかね、原渡にえくり返ってたね多分ね。あれもう残念ですとああいう風にね言ってましたけど、ただね、私はね、菅野くんの立場からしたら、もしかしたらやっぱり巨人に行かない方がいいかもしれない。だって要は自分の上司がね、自分のおじさんなわけですよ。周りにいる選手どう思います？ねえ、ひいきしてんじゃねえかとか、いくらね、いや菅野くんってもうすごいピッチャーですよ。150キロ後半出るし、球がね、もうただ今プロ来てたら2桁勝つでしょ。それぐらいいいピッチャーだけど、やっぱりね周りの選手は気にしますよあれ。ということをね考えて見てもね、逆に日本ハムとか、そうね、原さんが関係ないとこ行った方がいいかもしれない。だって巨人入ったってさ、原さん1年でクビになるかもしれないしね、優勝できなかったらね。うん、ということなんでね、ちょっとまあこれタイガース情報番組なんですけど、まあ、菅野くんにも一言ね、日本ハム僕は行った方がいいと思います。浪人なんかねしたってね、いいことないですよ人生。私もね大学浪人しましたけど、受験の時ね、浪人って大変だよ。まあ全然レベルが違いますけどね申し訳一緒にすんなって言われちゃうかもしんないけどさ、ね、浪人はしない方がいいです。身分がはっきりしないからね。しっかり日本ハムのねピッチャーとなって頑張ってくださいね。さあさあさあさあさあ、他球団の話はこれしといて、1位のね伊藤くん来ましたね。伊藤くんね、僕もね慶応で慶応中退してるんですけどね、僕慶応の1年生を2回やって中退しましたね。単位が足りなくて進級できなかったんですけどね。まあ慶応はね単位制なんで、単位1年ごとにこの単位取っていかないと上に上がっていけないんですけど、まあ伊藤くんはね無事に進級してるんで単位ちゃんと取ってるんですよ、僕と違って。でね、高校時代からもうめちゃくちゃ頭いいらしいです彼は。うん、で大学入ってからも3年までかな、野球部の練習を週2回ぐらい休んでちゃんと勉強する日っていうのを設けてた伊藤くんは。そっからねしてもね違うんですよね、僕みたいな凡人とは違う彼は。いや皆さんも多分同じ視点で見ると思うんですよ、あ三好と同じ大学かとね。いや僕もそれ嬉しいんですけど、多分ね彼はねほんと出来が違いますね、頭の出来が違うね、言ってんね。であとね、今慶応の監督って元野球選手の江藤さんなんですよね。うん、で江藤さんがまあもともとね川上さんの元で野球やってたりとかしてたんで、そういう川上さんから学んだエッセンスっていうのもなんか伝えてきたらしいんですよね、江藤さんがね。これは大きいですよ、やっぱプロ経験してる監督の下でやってるんで、自然とやっぱ監督が喋ることっていうのはやっぱプロ目線で喋りますよね、内容っていうのをね教える時でも、こういうメンタルのどういう風に持ってったらいいかとかね。でそういうことを伊藤くんはねなんかノートにつけてるらしいです。毎日ね、まあ、練習であったこととかプライベートであったことっていうのをねノートにね書いてきてるそうなんですよね。伊藤ノートです、伊藤ノート。でそのノートをね見返してね、どんどん成長してきたね。大学入ってね最初あんまり打てなかったみたいなんですよね。うん、でただ2年生のまあもう1年生の春から出てたんですけどね、まあ、2年生の春ぐらいからレギュラーに定着してきたのかな、確かな伊藤くんね。うん、そっからですよね彼のこう伝説が始まるのはね。うん、で2年の秋にはねもう4番、2年の秋でも4番ですよ、 先輩がねたくさんいる中、体育会の先輩がね怖い先輩いたと思いますよ。その中で4番張ってね、もう3割以上打ってるわけです、彼はね。うん、でね、彼の特徴っていうのは、まあ、体がまあまず強いっていうのと、あとね選球眼がいいというのがね挙げられると思いますね。まあ、タイガースのね、うん、ちょっと若手の外野手はね、若い子がたくさんいるんですけど、まあ、柴田さんとかね、ちょっと柴田選手定着しましたけどね、後半レギュラーとしてね。でもなんか、なんでそれ落とすのっていうエラーしたりとか、ちょっとね不安がある中で、このね伊藤くん、ほんとね大きい舞台やっぱ経験してるっていうのはあるんで、まあ、全日本の4番もね今年打ってますし、そういう意味でねすっごいね期待できると思います。あとはね、もう大学卒業なんでね、なんていうんですかね、すぐレギュラー争いに加わってほしいなと思いますね。で、他に今いるね外野の人たちね、まあ、伸び悩んでる、まあ伸び悩んでるって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、あの浅井さんとかね、浅井選手とかリーウェイツも、リーウェイツですよね、もういるし、まあ、桂木さんはちょっとね、あれ戦力外かな、なっちゃって、あとね、まあ、桜井さんも戦力外からな、なっちゃってっていうね中にね、まあ、新しくこう入っていくわけですから、もう今いるね選手にもね刺激を与えてほしいなって思いますね、私はね。うん、それでねやっぱね強いねタイガースをこう作っていく上で長い間ね主軸を打ってほしいと思います。まあプロに入ってね何番打てるかってのは分かんないですけど、まあ大学とかの成績見ると3番タイプかなっていうの思うんですけど、ね、まあ鳥谷いるんで、まあ分かんない、1番でもいいかもしれないですよね。うん、まああともねやっぱメジャー帰りたいって思ってるだろうしねえ、まあ平野さん2番で、で柴田くんはまあ6番ぐらい、まあちょっとポジションを被るかもしれないですけどね、打ってもらって、まあ伊藤くんはねそういう意味ではねちょっと今年スタートからレギュラーに定着してもらいたいと思いますね。であとね西内投手ね、あのね結構ねコントロールがいいらしいです。うん、私も甲子園でねテレビで 1,2 試合あれ見た記憶があって、ちゃんと見てないんで偉そうなこと言えないんですけど、ストレートがね、まあ、プロのスカウトから見るとあと 2,3 キロ速くなれば十分使えますというようなね評価があるみたいです。ね、でね右投手ね、特に、まあ、タイガースで言うとローテーションの主力が今年なんかで言うとメッセンジャーとスタンリッチなんですよね。うん、まあこの外人2人もすごい頑張ってくれてすごい嬉しいんですけど、やっぱね日本人の右のエースが欲しいね。やっぱねまあ、ドラフトでね高卒で入ってなかなか難しいと思います。ただね高卒で入っても楽天の田中マー君とかね、ダルビッシュとか、唐川、いやちょうど唐川と、あ違うかこれな、伊藤君は唐川と同い年か、まあね唐川、ロッテの唐川もそうだし、吉典君なんかもねあのヤクルトの高卒ですよ。でみんなエース級になってるじゃないですか。そういう意味でね西地君にもねそういうとこ目指してほしいと思いますね。で他のねドラフトにかかった西田選手、伊藤選手、松田選手に関してもすぐ一軍ですね目指してほしいと思います。うん、やっぱりよくねテレビでやってるじゃないですか、ドラフトの特番とか、あと戦力外通告を受けた男たちみたいなね番組見るとね、やっぱりほんとプロの世界厳しいんだなっていうのを見ますね。うん、やっぱり成績残せないと切られる世界っていうところもあるんで、まあもちろんねチームメイトっていうのは仲間なんですけど、ある意味ライバルなんで、その競争にね勝てるように頑張っていってほしいと思います。以上ドラフト会議特集でございました。新人選手の皆さん頑張ってください。
タイガースこそ永久に不滅です。決定、今年の MVP。
さあね、 今年のね、やっぱまあシーズン終わったんで、私が、まあ、独断と偏見でね、MVP を選定したいと思います。ね、まあ、4位終わったシーズンなんですけど、選手一人一人のね、成績っていうのは、本当に、よくって、タイトル取ってるね、選手もたくさんいますと。うん、マートンが最多安打、そして鳥谷が出塁率、ね、藤川球児投手、もちろんセーブ王、そして、我らが、新井さんが、打点王ですよ、皆さん。ねえ、あんだけ文句言われながらね、打点を取って本当偉いっすよね。ねえ、頼りないんだけど、ちゃんとタイトルは取ると。広島の後輩、栗原選手をなんとか退けましたというところでね、タイトル取って、うん、でね、榎田君なんかもね、まあ、新人王は、まあ、正直、沢村投手がね、まあ、200イニング投げて、防御率2点台前半なんで、まあ、さすがに難しいと思いますよ、俺は。でもね、ほんと新人王にね、値する成績ですよ、これ。素晴らしいね、成績収めましたよね。だって62試合投げてる、彼。で、防御率 2.27。これすごいよね。うん。54回投げてますね。で、5勝1敗か。あ、違う、これ3勝3敗ですね。いやーね、そういう意味でもね、まあ選手一人一人やっぱ頑張っていたシーズンなんだなって思いますよね。でね、今年やっぱ誰が一番活躍したかなってね、まず野手見ていくと、まあやっぱり成績安定してんのは平野さんだったりとかね、マートンで、まあ今年まあ FA でね、なってる鳥谷ちゃんですよね、鳥谷ちゃんね、ここら辺あたりかなと。でね、ピッチャーがね、まあ、誰かなーってね、見ていくと、ピッチャーで言うと、そうだね、やっぱり能見さんなのかな、今年ね。うん、なんやかんや12勝してますからね、12勝して、まああとは今年一番ね、飛躍したのはメッセンジャーじゃないかな。ねえ、メッセンジャー防御率2点台で12勝してますからね。うん。でね、スタンリッチがね、2ヶ月連続で MVP、月間 MVP 取ったんですけど、後半戦がちょっと尻つぼみになっちゃったけど、まあでも頑張ってくれましたと。うん。いうところでね、じゃまずね、ちょっと野手の部門で言うと、まあ、その貢献度とかね、私の勝手な三好愛で選んでいきますとね、やっぱ貢献率、貢献度が高いのはね、今年はやっぱ鳥谷じゃないかなと。うん、やっぱり怪我してもやっぱ試合休まなかったしね、ずっと3番で定着したと。あのね、一番同じ打順打ってたのは鳥谷なんですよ。新井さんちょっと6番打ったりしちゃう。鳥谷は138試合3番で、新井さんは135試合4番。うん、鳥谷はいいですね。やっぱ出塁率もね、高かった。4割近い、3割9分5厘。ここでね、やっぱ貢献高いかなと。野手鳥谷ですね。ピッチャー、今年誰が一番頑張ったかね。えピッチャーで言うとね、やっぱまあ藤川球児、まあね、セーブを取ってんだよな。ですけどね、私はあえてこの人、メッセンジャーを選びたいと思います。ね、先発ローテに入ってね、なんか去年まではね、俺文句言ってたんですよ。メッセンジャー出てくると、何なんだストライク入んないやつ出してんだ、バカじゃねえかよって言ってたんですけど、今年変わりましたね、安定感がね。いやー、12勝してくれてね、本当にね、頼りになる右のエースですよ、今や。ね。この2人かなと。で、この2人の中から、どっちかと。今年のタイガースの MVP、最も活躍した選手を、三好が独断で発表します。それでは、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃが バーン鳥谷
たかし。
おめでとうございます、鳥谷さん。ねえ、今年はねちょっと怪我もあったんですけど、しっかり試合にね出続けて、まあね、ちょっとスタメン外れた時もねあったんですけど、打率もね結構安定してきましたよね、一時期に比べて。ね、すごいですよね、このね統一球になってから3割打ってね、今年もね、もうびっくりですよ私。まあ、そういう意味でもね、まああと今年 FA になってここまで頑張ってきたっていうねところもあるんで、今年はね鳥谷選手をね MVP に選びたいと思いますね。まあ鳥谷選手にしてみりゃね、お前になんで選ばれんだってあるかもしれないですよ。いや文句があったらね言ってきてほしいですよ。だってね私の方が年上ですよ、言っときますけど、私35ですよね。鳥谷さん20代でしょ、ね鳥谷さん、なんで納得してくださいね。トロフィーとかは特にないんで、もし欲しかったら鳥谷さん直接私に連絡してください。番組の問い合わせフォームあるんで連絡してください。はい、ありがとうございました。それでは今年の大発表 MVP のコーナーでした。
タイガースこそ永久に不滅です。
さあ皆様、最終回のエンディングになりましたね。なんかこうあっという間ですよね、やっぱね、こういう、まあ、30分の時間もそうですし、月日っていうのは早く流れるもんで、シーズンが終わってね、この番組も、本日のこの収録をもってね終了することになりました。ただね、また新シーズンとか始まったらね、ぜひもう皆さんのね、耳っていうかな、なんていうかな、またお会いしたいともちろん思っています。だってね、来年もねシーズンはあるわけですからね。でまた新しい戦力も加わって、新しい監督になってね、新しい戦いが始まるじゃないですか。で私個人としてもね、やっぱ常になんですか、新しいフィールドじゃないんですけど、挑戦し続けていきたいなと思っているんですね。今はナレーターをねこう目指しながら、こういうまあラジオで喋ったりとか、あとは、まあ、結婚式のね司会やったりしているんですけどね、いつかはねこうなんていうんですかね、テレビのレギュラーで、ナレーションをねゴールデン番組とか、あとニュースのねスポーツコーナーとかね、報道ステーションとかでやりたいんですよね。であわよくばねキャスターとしてねスポーツ番組とかにも出たいなって思ってます。なんでね、なんていうかな、もう自分でできないっていうのをね思わずにできると思ってね、いろんなことにね挑戦していきたいと思います。そしてね、今日でね、一旦はねこの番組に終わりになるんですけどね、また自分がねバージョンアップしていつかね再開したいとも思ってますんでね、その時はねまた皆さんね私の愚痴とかたわごとをね、ほんと温かいね気持ちで、誰よりも温かいね、なんていうかな、もう自分が母親になった気持ちでね、息子が喋ってるのを聞いてるなんてね気持ちでまた聞いて、いただきたいと思いますね。またね私の情報に関してはね、インターネットで三好清太郎って検索してもらうと、まあ、ブログとかツイッターが、まあ、出てきますのでね、そちらで順次、なんか大きい仕事を取ったりしたら伝えていきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。それでは皆様、タイガースこと永久に不滅です、お聞きいただきましてどうもありがとうございました。また会う日までバイバーイ。
This program is presented by FM Cast and Radio IKI.